こんにちは。料理が楽しくなるラジオ、料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木です。この番組は料理や日常の食についてお話ししています。本日は第165回目の放送となります。テーマです。料理の質問、茹でると蒸すはどっちがいいの？ということで、今日はですね、調理法についてお話ししていきたいと思います。こちら、リスナーさんからリクエストが来ています。読みますね。イニシャル I さん、はい、福岡県の方ですね。日本木先生こんにちは。以前料理が苦痛で、好きになるにはどうしたらいいか質問したものです。その説は数々のためになるアドバイスをありがとうございました。おかげさまで最近では台所に立つ時間が格段に増え、苦手意識も薄れてきました。本当に先生のお言葉のおかげです。ところで一つ疑問に思っていることがあります。それは茹でると蒸すの違いです。よくほうれん草やブロッコリーなど蒸した方が節水になり栄養も残り、しかも美味しいなどと聞きます。そうすると茹でるのメリットは何なのでしょうか。この場合は絶対茹でた方が美味しいということはありますか。初歩的な質問で恐縮ですが教えていただけると幸いです。追伸、仕事で長年、在宅介護に関わっています。介護職のお話もいつも興味深く聞いております。今後の放送も楽しみにしています、ということで、お寄せくださいました。ありがとうございます。以前ですね、料理がねどうしても好きになれないっていうね、ご質問をいただいた時の回の質問者さんなんですけれども、もう格段に増えてとか苦手意識薄れてとか、本当良かったなと思いますね。ありがとうございます。さあ、今回のですね、茹でると蒸すの違い、そして、茹でるのメリットは何なのかみたいなね、ご質問なんですけれども、まあ、結論から言ってしまいますとですね、似てるけど特徴はあって、料理によって好きなようにやったらいいみたいな、そういう感じの答えになっちゃうんですけど、早速詳しくお話ししていきたいと思います。もうこの茹でるとか蒸すっていうのはもうどんな感じかっていうのを多くの方がご存知だと思うんですけど、ざっと、おさらいしていきますと、まず茹でる、これはね本当によくやられると思うんですけど、まあ、水をですね沸かしてお湯にした状態のところに、まあ、例えば、まあ、水から茹でる場合もあるけれども、野菜を入れていって、今私が野菜だったとすると、まあ、風呂状態ですね。周りが全部もう沸かした水があって、その熱によって加熱がこう進んで食べられる状態を作っていくみたいな、そういったところがまず茹でるっていうことですよね。そして蒸すっていうのは、こちらはですね蒸気の力を使って、野菜等に加熱をしていくっていうね方法なんですよね。だから私が今野菜だったとしますとですね、熱い湯気の中で加熱が進んでいくっていう、まあ、肌身に水が触れてないっていうね、そういう状態っていうことですよね。もう共にですね多くの方ご存知だと思うんですね。で茹でるはすごくこうイメージしやすいと思いますし、蒸すっていうとまあ昔ながらということで言うとね、蒸し器っていうのがあるんですよね。まあお一人暮らしなんかの方はお持ちでないことの方が多いかもしれないんですけど、まあ、ご実家に行ったりとかですね、あるいは公民館の調理室なんかに行きますとね、蒸し器ってあったりしまして、構成としてはその鍋状の形になっていて、一番下の段に、まあ、お水を汲むスペースがあるわけですね。でそれが沸いてきますと蒸気が上がってくるので、その蒸気が通れるようなすのこ状態の、食品を置いていく、そのまあ、なんていうかな、スペースがあるわけですよね。そして蓋がついているっていう感じなので、そこで沸かしたお湯の湯気の力で、まあ、今私が野菜だったとすると本当にもう蒸気でねどんどん熱くなっていって火が通っていくっていう感じなので、この2つで考えるべきというか抑えるべきポイントとしてはですね、もう水の力が触れる水の力が必要かどうか っていうところになっていくかなと思うんです。で、茹でるっていう場合っていうのは、沸かしたお湯あるいは水から茹でていってですね、茹でていくことによってやっぱり成分が抜けていくっていうことがすごくよくあるんですね。なので、火を通すっていう意味で例えば野菜でお話ししますと、いろんなものを茹でた時に、アクがあるものとかっていうのはやっぱり出てってくれた方がいいっていうことになるのと、また一瞬だけつけたいみたいな、茹でるに入らないかもしれないんですけど、例えば湯むきみたいなね、トマトを湯むきするとか、そういったようなところっていうのはもうピンポイント短時間でその力を使うことができるっていうことがね言えると思いますよね。で、かたや蒸すっていうのは多少こう火が通ってね中から水分出てくるっていうのはよくあるとは思うんですけれども、ただ茹でるほど抜けていかないっていうことがあるので、単純にですねアクのないものなんかで、蒸す茹でるを比べた場合っていうのは、蒸す方が味が残ってるな、野菜本来の味が強くあるなっていう風に感じることが多いかなと思います。では、茹でる時にいいよねっていう部分で言うと、さっきも少し触れたんですけれども、一つはやっぱりアクを抜きたいものの場合ですよね。山菜だったりとかタケノコだったりとか、あとはほうれん草なんかもやっぱりアクがあってえぐみを感じたりすることがあると思うんですけど、そういったものっていうのは沸いたお水に入れて茹でて、でその中でお湯の中でその成分の一部が出てってくれた方がいいし、なおかつその後お水冷水にさらすことで急冷して色を止めて、なおかつ少しやっぱりアク出てくるんじゃないですかね。そんな感じで、アク、抜きたいものがある場合っていうことですね。そういった時は茹でるっていう方が美味しく食べられるかなっていうことがあるかなと思いますし、逆に、その水の力を使ってつけたい味がある場合っていうのも茹でる方が向いてるっていうことが言えると思いますね。で例えば、ブロッコリーなんかはですね、蒸してもすごく味が濃くて美味しい野菜っていうことが言えるとは思うんですけど、例えば、強めの、塩茹でをしたいっていう場合ですね、私ブロッコリーはね割と塩強めにして茹でることが多いんですけど、そうしますと味がこう水に塩が溶けていて、それが割としっかりした味だったりしますと均等にね味がやっぱりつくんですね。蒸す方も例えばなんだろうな、塩を少し振って全体をよく混ぜて蒸すとか、あるいは蒸したてに塩をまんべんなくかけるとかっていう方法はあるとは思うんですけれども、塩茹でして美味しいものっていうのはやっぱりその均等に味がつくっていうことと、あとは塩をちょっと強めにしたようなお湯で茹でる場合って少しこうなんていうのか、芯がしっかりした状態で茹で上がりやすいっていうことが言えると思うので、そういったことでね茹でて美味しいなっていうこともね結構あると思うんですね。なので、味をつけたいとき、アクを抜きたいとき、あとはさっと先ほど言いましたように湯むきをしたいような瞬間浸してその皮の表面をむきやすくするような用途としてはこうお湯を沸かして茹でるっていうのはねすごく生かしどころがあるんじゃないかなというふうに思っています。さあ、こんな差がある中で、一つ例をですね出してみたいと思うんですけれども、じゃがいもで例えば考えてみたいと思うんですよね。でじゃがいもを例えばですねポテトコロッケにしたいような場合、皆さんいろいろ作り方あると思いますよ。でどっちが正解というのは特にないんですけれども、私の場合ですね、例えば、ポテトコロッケを作りたいなという時はじゃがいもをたわしでですね表面の土を落としまして、で、皮ごとですね蒸す、そして、熱いうちに皮を剥いて、潰すっていうのがねコロッケなんかの場合は私割とそういう風に作ることが多いんですよね。でここでの狙いどころっていうのは割とそのじゃがいも自体にあんまり緩い水分を入れたくないっていうのと、先ほどの話の関連で言うとやっぱりじゃがいもの味がしっかり感じられるかな というようなことで、皮付きのまんま、まあ、ちっちゃければそのまま蒸すし、大きすぎるなという時はいくつかの何等分かに切って茹でる、あの蒸すこともあるんですけれども、そうして、火を通して、皮を、ね、熱いうちに剥いて熱いうちに潰すっていうような、あの蒸して使うということがあります。一つですね。さあ、かたやですね、同じじゃがいもでも、生クリームを入れたマッシュポテト、滑らかなマッシュポテトにしたいなっていう時はどうかというと、もちろんですね、あの蒸して皮むいて潰すっていうようなこともできなくはないんですけれども、個人的にはね、茹でた方が便利だなってそういう時は思うんですね。で、例えばあの皮むいてですね、まあ、水に、あの切って水にさっとさらして、でそれをですね、まあ、あんまりなみなみではない水注ぎまして、で茹でていくと、で串が通る感じになったところで、まあ、お湯を捨てましてですね、でその鍋の中でも結構潰しちゃう感じに します私はね。でそこに生クリーム加えるとか牛乳加えるとかですね、そういった感じで加え物があってバターを入れて練り上げていくみたいなね、工程がその後続くんですけど、そういう時っていうのはやっぱりね、便利なんですよ、茹でちゃった方がっていうところがあるから、味を後から加えて、茹でる時も塩茹でで均等にっていうようなところで手早くできるっていうことで言うと、同じじゃがいもなんですけどね、料理によって変えていくっていうことは結構あります。ということでですね、もうまとめますと、まあ、適した状態で使い分けることもできる、だから優劣ではないと言いますかね、だからこう味が抜けるか抜けないかっていう1ポイントで考えると、蒸し器の方が何て言うかな、蒸した方がその素材そのものに味がとどまりやすいってことがあるんですけど、かたや、抜きたいものがあるとき、まあ、アクだったりとかですね、抜いたりとか、逆に、外側から味をつけたいときがある場合、ブロッコリーとか枝豆なんかですよね、そういったようなときっていうのは、うまく茹でるっていうこともね、生かしていただくと美味しくできるのではないかなというふうに思います。でこれちょっと余談かもしれないんですけど、以前ですね、お仕事で栄養士会でね、研修をさせていただいたことがあるんですけど、その時もね、やっぱり来てくださる受講者さんたちっていうのがもうプロの調理師さんだったりとかね、そういう給食施設で働くような方々が来てくださって、研修を受け持たせてもらった時があって、その時ってやっぱり彼らからするとですね、皮を剥いて切ったじゃがいもを茹でて、その後こういろいろ加工するっていうことも割とね、よく使われると思うんですね。それにはやっぱり大量っていうことがあって、大量だとその蒸し上がった後に一個一個剥いてみたいなことがどんどん熱も冷めてしまうし大変だしっていうこともあるだろうし、あとは最初に皮を剥いて茹でてで潰していくような方法にした方がやっぱり異物も混入しにくいっていうことですね。要はその剥き残しがないとか、芽を取り損じてないかとか、そういったようなことも含めて、やっぱりその何を作りたいとかね、どういうこうスケジュールで、工程があるかみたいなところによって本当にいろいろだと思いますので、美味しく作れるそのシーンに合わせた感じでね、使い分けていただくといいのかなというふうに思います。ということで、本日はですね、茹でる蒸すっていうようなお話をしていきました。で、野菜をこう日常ちょこっと食べたいなっていう時ってね、蒸し野菜もすごく便利なんですよね。でブロッコリーとか人参とかですね、そういったものを、蒸しまして、蒸したても美味しいんですけれども、意外にですね、冷蔵庫で余ったのをこう冷たく置いとくと、それもねすごく味が濃くて美味しいので、アクが特にないような野菜そのものをね、ちょこちょこちょこちょこ食卓に入れるような感じに使う時っていうのはね、蒸すってすごく美味しい方法だと思いますよね。で、そんな感じでですね、本当にもう用途に合わせてご活用いただければなというふうに思います。何かヒントになれば幸いです。さあ、この放送ではですね、皆様からの料理の疑問質問っていうのをお悩みなんかですね、常に募集しております。で最近本当嬉しいことにですね、ポッドキャストの方からもいくつかね、これから読むやつが 何通か来てますし、あとはもう一つライブの方でやっています。もうテーマは一緒なんですけどね、ライブでお話ししていますスタンド FM っていうFM アプリがあるんですけども、そちらの方からもご質問をね結構いただいていますので、ちょっとね時間はいただくかもしれないんですけれども、ご質問何かある場合はぜひフォームを説明欄に貼っておくのでお気軽にお寄せください。でね、申し訳ないんですけど本当にあんまり知らないなっていうことに関してはちょっと一部お答えできない場合がありますが、割とこう季節の野菜系だとかですね、調理法だとかそういったことであればね、大体お答えできるかなというふうに思いますので、よかったらお送りいただければなと思います。さあ、そして、当方ではですね、オンライン専門の料理教室を運営しているんですけど、今日のお知らせはですね、当教室の、人気定番レッスン切り取れっていうのがあるのでちょっとだけご紹介します。これはですね、包丁の持ち方から切り物、切るっていうことだけを集中して45分で特訓するっていうレッスンなんですけれども、これずっとやってるんですけど、だんだん本当にご希望者が増えてきてね、すごく嬉しいなと思っているんですが、切り物がねスムーズでもしなくて悩んでらっしゃる方は、改善されるとねやっぱり時短っていうのもすごく進みますし、作れるものの幅っていうのがね広がってきますので、切るものがねちょっとあんまり得意じゃないなとかね、本当に包丁の持ち方から教えてほしいみたいな、そういった方もね結構いらっしゃるんですけど、知ってスムーズになるとね、一つは楽しくなったりとかですね、あと先ほど言いましたように調理時間がねやっぱり早くなる、短くなるっていうようなこともあって、興味のある方は説明欄に貼っておくのでよかったらご覧ください。さあ、ということで本日もお付き合いいただきありがとうございました。それではまたお耳にかかりましょう。お相手は料理の基礎トレーナー管理栄養士の日本木でございました。それでは失礼いたします。